皆さんこんにちは。はじめまして、はじめましてって言うんですけれども、まあ、実はですね、2000年21世紀というんですかね、初めの頃に、音響会にね一度寄らせていただいたことがあります。その時はまだねこの新しい街道はできていませんでした。その時新しい人もその時古い人も一緒に礼拝をさせていただいたような記憶がございます。ですから何かねこう皆さん初めてお会いする方も多いと思うんですけども、なんか懐かしいんですよ。ふるさとに帰ったような、ね、そんな思いがいたします。私たちもですね、アメリカに行きましてから今年でちょうど40年になりました。ですから変な日本人という言葉が当てはまる私たちです。変な日本人だけじゃなくて日本語もおかしい日本人であります。まあ、そういう中でですね、心は日本の救いのために燃えています。長く向こうに住んでもですね、やはり日本の救霊のために、日本人の救いのために、その思いはその変わらないどころかますます熱くさせられています。ですから毎年日本にできるだけ来るつもりでおりますけれども、本当にですね、日本に来てこうして皆さんにですねお会いできることは本当に心から感謝であり嬉しいことであります。ですから皆さんお一人一人のねお顔を拝見させていただいて、何かねこう心の中に燃えるものを感じるんです。カルチャーショックというのはよくですね皆さんお聞きになったことあると思いますけども、まあ、この中にもね皆さんの中にも海外駐在経験とか滞在経験の方がたくさんねいらっしゃるかと思います。で、私たち日本から向こうに行った時にですね、まず一番私にとってカルチャーショックだったことがあります。それはですね、日本のガソリンステーションですね、車を入れるとき、ガソを入れるときにですね、すごく丁寧なんですね。いらっしゃいませ、ね、大きな声で言ってくれるでしょ、どうぞって言ってくれるよね。そしてガソリン入れた後ありがとうございましたって言うだけじゃなくて、ま、その道路に出てってですね、いや他の走ってる車を止めてどうぞって言って送り出してくれる、帽子取ってですね、まあ、そういうイメージを私は常に日本でいただいていましたから、アメリカに行ってですねあまりにもその違いに驚いたんです。アメリカに行きますとですね、ガソリンスタンドで初めて行った時にガソリン入れに行きましたらですね、だいたいガスのこの入れるところについてもですね、その暇でない暇の方はそれから立ち上がってこちらの方にのっそり歩いて来られてですね、何入れますかってまあ聞いてくれる。で、私もじゃあレギュラーをこれだけ入れてくださいと言うわけですね。わかりましたって、イエスって言ってくれます。入れますよね、入れてくれる。で、終わった後ですね、向こうの方は何も言わない、こちらの方からですねありがとうございましたって言うと、向こうの方からどういたしましてこう言うわけですよ。まあ、その違いもさることながらですね、なんて言いますかね、全く日本と全然違う状況を見てですね、なんだこれはって本当に私は驚いて、なぜ私の方からありがとうございましたって言うのかなって、向こうの方でどういたしましてって言うのかなって、それを真剣に考えました。皆さんどうしたと思いますか。わかんないですよね。でもある時神様はすっとね私に示してくださったんですよ。どういうことかというとですね、これは私がこう考えたことですから、まあ神様から来たかもしれません、わかりませんけども、聞いたわけじゃないんでね、正しいかどうかわかりません。そのですね時、私ふっと思ったのはですね、あ、この違いはここにあるんだと思いました。それは日本はですね、皆さん若いから知らないですけど、私が確かにいた頃はですね南春夫さんっていたんですよ。その方がね、その会場のね、お客様になって、このすごい言葉を言いましたね。お客様は神様ですって。 それは覚えてるんです。すごいこと言うなと思っていました。で実はね、それは南春さんだけじゃなくて、大体このありがとうございましたという言葉の中に、お客様は神様ですということをこの言わずながら表しているわけですよ。言い換えればですね、日本の文化の中でお金を払ってくれる人は尊い人、自分はそれで儲けさせてもらう、ですから神様である。安っぽいですけどね、まあ、神様である、まあ、そういう意味ですよね。ですからお金が中心なわけです。私が払う人は関係ない、お金が大切なのね。だからそれでありがとうございます、お金に対して言ってるわけです。アメリカはどうかだとですね、何も言わないですよね。で払った人が、入れてもらった人がありがとうと、これはもうアメリカの文化です。言い換えるならば聖書文化なんです。それは物をしてくださったことに、行為に対してありがとうって言うんです。ですから私たちの親子の関係の中ですね、この Thank you って言葉、ありがとうって言葉はもう毎日日常でごく当たり前に使いますね。何か子供から一つでもこう手渡してもらったらありがとう、また子供も私からですね、何かしてくれた時にはすぐその場でありがとうってこれ出るわけですよね。でそれは何かというと、何かこの自分が得したんじゃなくて、自分がこうしてくれたっていうことに対する行為に対してのありがとうなんです。でキリスト教っていうのはですね、そこにポイントがあると思います。イエス様が私たちのためにしてくださったことに対して私たちはありがとうということが心から出てくるわけであります。でそこがですね、日本の文化、日本の慣習と大きな違いがあるんではないかと思います。ですからアメリカの方々はですね、お金に対して払ってくれたからといって別に何のこのありがとうということはないんですね。そうではなくて、行為に対する感謝を捧げるのがありがとうです。今日ですね、神は本当に生きておられるのかという大変大きな題をつけさせていただきました。でこれは私自身が体験したことであり、まあ、多くの方々がですね、クリスチャンとして体験してきたことだからであります。人間は、私ですね、クリスチャンになる前は偶然に生まれて偶然に死んでいく、それがですね、人間の姿だというふうにですね、思っていました。でもですね、その自分の人生の中でいろんなことが起こっていくときにですね、そうではない人生がそこにはあるということがですね、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい、これ進まない、すいません、ちょっとごめんなさいね。そういうね、ことが自分の人生の中でもしかしたらば違うんじゃないかな、もっと別の人生がねあるんではないかなって、そういうふうにですね、学生時代に初めて自分の生活の中で感じたんであります。まあ、本当にですね、そのことが私の体験談として、体験の中で起こってきたときにですね、私は自分の人生というのがですね、本当にただ偶然に生まれ偶然に死んでいくんではないということをですね、初めてこの体験的に理解できたんですね。それが私の人生の大きな転換の時でございました。でもそれがこの全てではなくて、そこからいろいろなですね、新しいスタートが私の中に起こってくるんですね。で私は自分が聖書に出会い、そしてこのイエス様の愛をいただきたということをですね、本当に体験することができるまでは、自分の人生はですね、本当に虚しい人生でありました。自分の人生はどこに向かっていくんだろうか、何をしたらば自分の人生満足できるんだろうか、燃焼できるんだろうかというですね、思いを常にね、私の中にはその戦いの中でございました。しかしですね、自分がこのある時にですね、私は京都に学生時代住んでました。で京都はですね、私にとって大変魅力的な街でありました。というのはですね、京都はお寺がありましたね、たくさん神社もありました。そういう中でですね、私の心を惹かれたのは、 そのお寺の建物ではなくて庭だったんです。庭には深い意味がたくさんですね、当時のね、仏教の方々から聞きましたけどもありました。そういうものにすごくこう触れられてですね、自分自身が、大変このなんて言いますかね、感傷的な若い時代にはですね、それが本当に、私の人生のですね、大きな部分を占めていたんです。ですから京都に行ってですね、私自身がこのお寺に行ってですね、その庭を見て回るということはね、どれだけ自分の人生に大きなこの影響を与えてきたかということをですね、ますます自分自身の生活の中を見れば見るほど、それがですね、自分の心の中に響いてきたんです。まあそういう中でですね、私自身がこの大学時代にですね、体験したことは、先ほど申しましたように、自分は何のためにこの地上に、この今生きてるんだろうか。自分は何のためにこうして自分の人生は、送られているんだろうか。というですね、その思いがね、常に私の心の中に繰り返し繰り返し起こってきたんです。で、実は私のこの出会いというのは、神様との出会いというのは、ね、そこから始まりました。でもですね、それがこの聖書を読んでいくうちに、だんだんね、この自分の人生の中で、この旧約時代、今日は旧約から導かれていきたいんですけども、不思議なことが起こって、私の生活の中で旧約と直接結びついていくことが起こってきたんですね。それはもう今から言うと2700年ぐらい前の歴史上のことですね。で、その2700年前に何が起こったかということですね、今少しずつ皆さんと聖書をよく読んでらっしゃる方はね、もうご存知だと思いますけども、まあ日本の歴史が始まるよりもずっと前の話ですね。紀元前の話ですから。イスラエルの国は南ユダという国でありました。で、当時ですね、最大の都市このエルサレムには王様がいました。その王様の名前はヒゼキヤという王様です。まあ、この王様はですね、この当時、まあ、権力を握ったわけですけども、ヤハウェの神を信じ、そして従うという忠実な王様、信仰のある王様でありました。その時ですね、北の方からアッシリアという国がありました。そのアッシリアがですね、このゼデキヤ王を擁する南ユダ王国にこの攻め上ってきたんです。ご存知ですよね。で、ヒゼキヤ王はですね、その時どのように対処したのかということですけども、彼はこのようにですね、神様から導かれたことが書いてます。列王記19章の箇所ですね、出していただけると思いますけど、ここにですね、こういう言葉が書かれております。列王記下の19章16、17と19節を読みますね。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてご覧ください。生ける神を罵るために人を使わしてきたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、確かにアッシリアの王たちは諸国とその国土を荒らし、私たちの神主よ、どうか今私たちを彼らの手から救い、地上のすべての王国があなただけが主なる神であることを知るに至らせてください。まあこういう祈りをですね、彼はしたわけであります。王様としてその世界を治める、当時ですね、ユダの王国を治める王様がこのような祈りをしたということは、大変この驚きの信仰であったと私は思うんですね。で、アッシリアの王の支配下であったセナキリブという将軍がいましたよね。その将軍たちはエルサレムにやってきて、ヒゼキヤ王ですね、と民衆に対して、まあ降伏せよと。自分たちももう今までたくさんの民族をですね、自分たちの足元、要するに倒してきたから、お前たちも倒される前に降伏しろと。こういう、このコメントをですね、王様から、要するに将軍たちを通して言ってきたわけであります。で、 その時にですね、このヒゼキヤ王はですね、神様の前にその降伏への言葉に対して拒否をいたしました。言い換えるならば、この戦争をしてもいいというサインでございますね。で、ヒゼキヤという王様はですね、他にもたくさん聖書の中に書かれておりますけども、この箇所をちょっとですね、お読みしたいと思います。歴代史の下の20-20ですね、20章の20節、こう書いてますね。ヒゼキヤの他の業績、彼の功績のすべて、貯水池と水道を作って都に水を引いたことは、ユダの王の歴代史に記されているというふうにですね、ありますよね。で、その次をちょっと写真を見てください。はい、これ私の家内ですけれども、あのヒゼキヤ王はですね、エルサレムの城壁のすぐ外側にですね、ギホンの泉という水が湧き出る場所をこの大切にですね、確保しようとしたんです。というのはですね、戦争になれば一番大切なのは水であります。水がなければですね、私たちは生きていられません。ですから、まずヒゼキヤ王はですね、城壁の外側にある水を止められていればしまったら、もうですね、自分たちは負けだから、まずこの義本の泉を確保するためにですね、何をしたかというと、その義本の泉は岩場に囲まれてました。その義本の泉の大きな横にある岩をくり抜いてですね、その岩の中を水を通して城壁の内側にこの流し込む、すごい計画をね、したわけです。当時ね、この今であれば削岩機もあり、いろんなこの岩を削るような道具があるわけですけども、当時はのみと金槌だけですよね。紀元前700年前ですから、そういう中でですね、この大きな岩をくり抜いて水をそこを通すということはね、まあちょっと気がこのおかしいぐらいな状況であるわけです。しかしそれ以外に方法がなかったんでしょう。ヒゼキヤはですね、それを命じて、この岩をですね、くり抜いて、しかも両方からですよ。両方から、こう、穴を掘り始めたわけです。皆さんどう考えても、私はですね、この、例えばそのリーダーに立ったところで、二つの全く違うところから、反対側から穴を掘り始めてです。どうやって、この、合うのか。その、どうやって会うからだけじゃなくてですね、工程も考えないといけないでしょ。水の流れるのは高いとか低いとか流れませんから。それもどうやって紀元前700年の人たちが、この、分かったか知りません。しかし、いずれにしても、それは、この、1年半の短い間にですね、完成したんであります。ということは、それ以上もう、このヒゼキヤは待てなかったわけです。いつ攻めてくるか分からないから、敵がですね。そういうような工事をしてですね、実はこれが、その穴の中での一つ写真ですね。で、この全体の長さ、こう曲がりくねってますけども、行ったことある方いますか？ですよね。行ったことはわかると思いますけども、この中をですね、こう歩いて今でも通れるんですね。それが水が流れて、もちろん流れて膝からちょっと上ぐらいまで男の人だったら来るでしょうかね。その水がですから2700年間流れ続けてるんですね。で、そのこのトンネルはこういう形でですね、まっすぐじゃないんですよ。ね、一番上に日本の泉って右にありますでしょ。で、この一番下の、下でもないけどです、下の方にですね、シロアムの池、ここまで流れているわけです。で、こういうようなね、この穴を通して流れた池、流れた水がシロアムの池に流れ込んだ。まあ、余談になりますけども、皆さんよくご存じで、今も皆さん祈ってらっしゃると思いますけども、数日前ですね、イスラエルとガザの戦争が始まりました。まさに戦争ですよね。本当に悲しいことですけど、私たちも今年の3月イスラエルに行ってたんですけど、もう平和でしたよ。今はもう日本人もみんな特別機でね、この日本に戻らされてるっていう、そういうようなことをちょっと数日前に聞きましたけども、まあ戦争、エルサレムという国はですね、町はもう戦争に次ぐ戦争の歴史があるわけですね。で、 皆さんご存知、エルサレムっていう名前自身がですね、実は平和の神というね、名前でしょ？ちっとも平和じゃない。名前だけなんですけども、本当に何かここにはね、不思議なことがたくさんあるということは皆さんよくもうご存知だと思いますけども、このエルサレムの町の一角を占める、この水ですね、この水ができたおかげで、実はヒゼキヤ王とその国は、この滅ぼされないで済みました。で、今日ですね、なぜこんな話をするかというと、ヒゼキヤっていう王様はですね、私すごく感銘深い王様の一人なんですね。っていうのは彼はですね、この人生の中で何度も奇跡を体験いたしました。私も二度命をこの奇跡的に救われました。助けられました。これはまさに主の働き以外には想像、考えることはできません。まあそういうことでですね、このヒゼキヤが体験したことをちょっとね、皆さんとご一緒にもう一度復習してみたいんですけども、この聖書の箇所をお開きください。歴代史、あ、ごめんなさい、列王記の下ですね、19章、35、36に、こういう聖書の箇所がありますよね。その夜、主の御使いが現れ、アッシリアの軍陣営で18万5千人を撃った。朝早く起きてみると、彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王、セナケリブは、そこを立って帰って行き、ニネベに落ち着いた。皆さんね、聖書というのは、私たちにとって、このおとぎ話でもなければ、偽りでもございません。間違ったことはないんです。間違ったことは書いてありません。もしね、皆さんね、聖書に間違いがあるならば、私は信じませんよ。それは人間が書いたことだから。でも聖書がよく言われるんですよ。聖書は本の中の本と言われます。そして、The Book というのは聖書のことですよね。その聖書がもし間違ったこと、嘘が書かれてたならば、皆さんね、世界で一番惨めなのはクリスチャンですよ。嘘を信じてるんだから。そうでしょ？私は聖書に書かれていることは一切間違いがない。故に神の言葉である。いや、神しか書けない。それを誠に青みたいに信じている一人です。それがね、私の中からなくなったらば、私の信仰は意味がないです。一つでも違ったことがあれば、それは神ではありません。神様が書かれたから間違いがないのであります。この平和なエルサレムの町を支配する、このユダの王国、この王国は、なんとアッシリアの王が連れてきた18万5千人という兵隊たちを一夜でユダのこの王様とその配下の者たちが手を触れることもなくみんな亡くなったんで死んだんです。皆さんね、これをある方はですね、信じてない方はこんなバカなことはとおっしゃるんですよ。実はね、このヒゼキヤトンネルもそうだったんです。17世紀までこのヒゼキヤトンネルは聖書に書かれてあること以外にはどこにもなかったんです。だから聖書に書かれてあることは、これは古代表現だよ。ね、そういうふうにみんな信じて、変な言い方ですけど、みんなそう思ってました。でも発見された時に、そのトンネルの出口のところに、このトンネルがどのようにしてできたのか、その記事が板の上に、石の板の上に残ってたんです。まあそれはもう偽らざる証拠ですから、信じてない方々も信じましたね。でも私たちは聖書に書かれてあることは見なくても、体験しなくても分かって信じているんです。それを疑う人はクリスチャンではいないはずであります。まあそういう中でですね、 18万5千のこの敵の軍勢が人がで失われました。その王様は、アシリアの王様はですね、自分の国にすごすごと帰っていったわけです。もしこれがなかったならば、このユダの王国は一夜で滅びているわけです。だから私たちはですね、見なくてもユダの王国が存続したということだけで、これは本当だということがわかるわけですよ。そのようにですね、私たちはこの見ずして信じる者は幸いであるとイエスさんはおっしゃいました。このことを私たちは信仰によって受け止めていくことができるのがクリスチャンであります。またその恵みであります。その後この町は、この国は平和となりました。しかしですね、このゼネキアにはまた問題が起こってきたんです。皆さんね、人生って山あり谷ありでしょ。ずっと調子よくいかないですよね。私ね、福音をパウロを言いましたけどね、いい時であっても悪い時であっても語り続けなさいとおっしゃいましたよ。これはね、なぜかというと、私たちはいい時には聖書なんかって思うことがなくてもやっていける、神様いなくても生きていける、そんな時期がありますよ。しかし私たちが打たれた時、苦難の中に置かれた時に、はっと気がつかされることも多いんではないでしょうか。一人ではやっていけない、自分の力ではもうやれない、そういう時が来た時が、私たちですね、もう一度御言葉に耳を傾け、心を開かれる、そういう時がやってくるんであります。その時がですね、実は私たちにとって、ある時は救いの時、ある時は祝福の時になるのであります。ですから私たちはですね、あの人こんなに調子がいいし、こんなに元気だし、こんなにお金持ちだし、こんな素晴らしい家に住んで、いろんなことを考えますけども、私たちはですね、誰にも私たちはこの状況が続くと考えることはできないのでありまして、必ず私たちは弱くされるとき、またどうにもならなくなるときが来るんです。そのとき神様は弱いときに私たちをイエス様のところに引き寄せてくださるんです。ですから私たちは時が良くても悪くても、しっかりと御言葉をね、述べ伝えていく大切さをクリスチャンとして、教会として担っているんではないでしょうか。ヒゼキヤの王様にこの試練の時がやってきました。それはですね、彼が病気になったんです。そしてこういうふうにですね、聖書では記録されています。これはちょっと長いんですけど読みますね。列王記の下の20章1節と5節6節ここにですね、こうありますよ。その頃ヒゼキヤは死の病にかかった。預言者アモツの子イザヤが訪ねてきて、主はこう言われる、あなたは死ぬことになっていて命はないのだから、家族に遺言をしなさいと言った。我が民の君主ヒゼキヤのもとに戻って言いなさい、あなたの父祖ダビデの神主はこう言われる、私はあなたの祈りを聞き涙を見た、見よ、私はあなたを癒し、三日目にあなたは主の神殿に登れるだろう。ねえ、その後、私はあなたの寿命を15年延ばし、アシリアの王の手からあなたのとこの都を救い出す。私は私自身のために、我がしもべダビデのためにこの都を守り抜く。これがですね、イザヤを通し、預言者イザヤを通してヒゼキヤ王に語られた主の言葉だったんです。実はね、私も同じような体験を、別にヒゼキヤ王と ように偉いって言ってるんじゃないですよ。同じようなですね、苦難を体験した、しました。結婚してですね、私たちは、長男が生まれて、まだまあ、ハイハイする、そういう時でありました。まあ、主に導かれてですね、この仕事をしながらですけれども、進学校に通い始めた時でありました。ある先日の午後ですね、教会の訪問計画をしている最中に、突然ですね、私はもう激痛を胃に感じたんですよ。もう立ってられない。初めてでした、そんな苦しい痛い思いをしたのね。青年の一人にこの車に乗っけていただいてですね、クリスチャンの病院がありまして、そこに連れて行っていただきました。もう行く時は覚えてませんけども、まあそしてですね、見てもらったらば、私の胃には二つの腫瘍っていうか、何ですか、潰瘍が、大きなのができてるっていう、そういうような、何ですかね、診断の結果だったんですね。で、まあ入院1週間ぐらいして、まあその後はですね、通いになりました。たまたまその時ですね、もうすでに、その潰瘍にはいい薬が、できていて、まあこれを使えば1ヶ月くらいでですね、この元に戻るよっていうふうにおっしゃってくれて、まあ手術しないで済んだんですけども、1ヶ月、通院をいたしました。それが全て終わってですね、院長先生からこう言われたんですね。横井さん、まあ全治はいたしましたけれども、ちょっと無理をするとですね、毎年同じような、ことがね、戻ってきますよ。嬉しくないような嬉しいような、嬉しくないですよね。まあそういうことをですね、主治医から告げられました。まあその後私たちが卒業してですね、北米にこの場所を動かしていくわけですけどもね。毎年私も募会しながらですね、本当に毎年2ヶ月ぐらい、もう食べられないんですよね。食欲がなくなって、あまり食べない。そういう時が10年ぐらい続いたんです。でですね、私は、しょうがないな、もう医者が言ってるからもうその通りだなって思ってですね、2ヶ月ぐらい経つと、なんとかね、この回復をしていくわけであります。でも、やはり、牧師をしながら2ヶ月間ですね、あまり、この、うまく働けないというのは大変重荷でありました。まあそういう中でですね、この、私ある朝ですね、目が覚めたんです。そうしましたらば、この、私の頭の中、耳からじゃないです。頭の中にですね、この、私はあなたの寿命を15年与えるって、こういうね、囁きみたいな言葉を私の心に神様が響かせてくださった。でもその時はですね、私はまあ信仰がないというかですね、なんか、ヒゼキヤのことを、聖書のことを思い出したんだな。まあそのぐらいしか、記憶に留めなかったんですよ。で、そのまま私は約1年間、こう、普通に生活をして、ふっと気がついたんですね。それは、あれ？今まで10年も経ってですね、毎年繰り返してきた、あの苦しみが、なんで今年はないんだろうか。もう1年経ったじゃないか、という時でありました。で、私ですね、その時にね、はっとね、主が私に気づかせてくださったんですよ。それは、あのヒゼキヤの言葉ではなくて、主が私にその言葉をくださったんだということをね、実感できたんです。そしてそのことをですね、家内に申しました。そうしたらその時私50歳前後だったの。ちょっと言ってたかな。で、家内に言いましたらですね、困りますって言うんですよ。あと15年に死なれちゃ困るっていうことだったんですけど、神様から来たと思ってましたから、あと15年もと思ったんですけど、家内はまだもうあと15年しかないって思ったんです。まあそういうような中でですね、私は主の前に祈りました。主よ、これは何ですか？なんであなたはこんなことをされたんですか？その時にですね、私は初めて人間の言葉ではない言葉をもらったんです。それは威厳でした。後からね、分かったんですけど、威厳を信じてない方もいらっしゃるでしょう。それは結構です。でも私はそれが威厳だったってことが後から分かりました。威厳は特別な威厳のあるものではありません。変な大丈夫ですか。本当にですね、神様がギフトとしてくださるものでありますから、 もらう方もいるし、もらわない方もいる。でも存在するということだけは皆さんね、ぜひ覚えてください。聖書に書いてあるんですからね。威厳を殺み、予言を忘れたと書いてあります。でもですね、もう一つの箇所をご覧ください。私は昨日も今日も常しえまでもいると。この方がどうしてですね、途中で止めます？私はそちらの方を取るんです。私たちは共に2000年前にあの奇跡を行え、多くの120名の方々の上に注がれたあの聖霊のこの注ぎは、これは偽りじゃないですよ。聖書に書いてある。それだけじゃない、そこから世界にこの福音が伝えられていったわけであります。そしてその恵みを一人に預かったの、この私もその一人でありますから、これは間違いない事実であります。なければですね、世界の半数を占めると言われるクリスチャンの数は今いるはずがないのであります。神様は生きてなければなぜこんなことができるんでしょうか。死んだ神がどうしてこんなことができるんでしょうか。ありえませんね。私たちはそういう中でこのヒゼキヤに語られた言葉は私にも語られた、そしてそれが実際に私の体に起こったという事実を体験しました。ですから生きている主は私たちと共におられるということをですね、自分の癒しの体験から神様は私にですね、この鈍い私に、本当に私は生きているんだよ、今もあなたと共にいてくる、いるんだよってことをですね、教えてくださったんです。私たちはこの信仰にですね、立って歩みたいじゃないでしょうか。私は自分でこんなものを得ることはできませんでした。この全てのことは神様の一方的な憐れみであり恵みであります。でもそれをいただいた限りですね、私たちはこの恵み憐れみからですね、神様を無視して働く、使えることはもうできなくなったわけであります。詩編の103編3節から5節にですね、こういう御言葉があります。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り長いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる。祈りの回答がある時は与えられ、ある時は時間がかかります。しかし今生きておられる主は必ずその祈りは神様のタイミングによって実際になさってくださるわけであります。私たちのタイミングではございません。つい最近聞いた証です。九州の方にですね、この熱心なクリスチャンのお母様がいました。彼女はですね、自分の息子のために涙ながらにずっと祈っておられたんです。その息子はヤクザの親分になりました。お母さんの祈りとは全く裏腹の人生を彼は歩んでいったんです。誰でもですね、自分の家族が、自分が目の黒いうちに救われてほしいと思いますよ。でも神様の時というのはですね、私たちは自分で測ることはできないんです。そのお母さんの祈りはついに聞かれませんでした。亡くなったんです。相変わらずその息子はですね、ヤクザを続けてたんです。でもですね、なんとそのヤクザの息子はお母さんの死を通してイエス様のもとに立ち返ったんです。お母様は地上においてその息子が救われたことは体験できませんでした。でもそんなことは大きなことじゃないんですよ。息子は主のもとに帰ったんです。ですからね、私たちのタイミングで一喜一憂する必要はないということを、私はそのことを通しても学ぶことができました。私たちは信仰の結果、祈りの回答が与えられて喜ぶことは大切だと思いますし、素晴らしいことであります。証であります。しかし今生きておられるお方というのは私たちのこの命のスパンとは違うのでありまして、初めから 永遠におられる方ですから、私たちはそのお方に対していつも大切なのは、私たち自身が今生かされているときに、この方に対して上かわきの信仰をですね、常に持ち続けていくこと、それが私たちにとって大きな力であり、また大切なことだということを、私たちは御言葉を通して、また体験を通してですね、この自分の中に培われていく力ではないか、恵みではないかと思うわけですね。まあ、ヒゼキヤの信仰によって奇跡の数々が起こりました。そして、その後、700年して、イエス様がこの地上にお生まれになったんであります。ヒゼキヤはイエス様の誕生を見ていません。どこまでイエス様のことを彼は知っていたかは私はわかりません。しかし、この事実は、後に生まれた私たちには、はっきりとわかるわけであります。私たちはですね、日本を出てからですね、アメリカに移住した、するときにですね、私は最初に3ヶ月ぐらい先に一人で行きました。3ヶ月後にですね、3人の子供たち、まだ小さかったんですけど、3人の男の子を連れて、家内がですね、シアトルの空港にね、着いたんです。で、まあ、搭乗口で私はですね、ずっと、うちの子供たちも含めて、家内含めて4人出てくるのを待ってました。待てど暮らせどね、出てこないんですよ。で、もう最後の人がね、みんな出てしまったように思いました。涼しく人がいませんでしたから。で、まだ待ってたんですよね。どうしたのかなと思ってね、もしかしたら違う飛行機だったかな、なんて思いながらね。そしたらですね、このフライトアテンダント、昔で言うとスチュアレスがですね、こう来ましてね、横井さんですかって言うから、はい、横井ですって言ったら、ちょっとこちらにいらしていただけますか、胸騒ぎがしました。今でこそですね、厳しいんですけども、当時そんなに厳しくなかったんですよ。ね、留学、また私は学生ビザで、行ったわけですよね。それで行って、施設についてですね、この行きました。そしたら遠くの方にね、この家内と子供たちが見えるわけですよ。もう子供たちも、もう、なんて言うんですかね、疲れちゃって、待ちくたびれて。で、私の顔見たらね、飛んでくるわけですよね。で、まあ、この、なぜこんなことになったのか、私ですね、どうしてあそこにいるのか、またなぜ出られないのか、この、不安でですね、行きました。そしてですね、この、まあ、向こうのイミグレーションなんだっけね、イミグレーションなんだっけ、日本語でなんだっけね、税関かな、
入国審査、
そうですね、もう情けないけど出てこない。入国審査の方がですね、待っておられて、で、まあ、この家内がですね、入るときにその方に尋ねられたそうですよ。こういうふうに尋ねられましたって。あなた横井さんですか？はい、そうです。何のために来ましたか？夫のこの留学のにくっついてきました。で、ご主人はこの進学校行った後、アメリカにいらっしゃるんですか？それとも日本に帰られますか？これ嫌な質問ですよね。陰険な質問でしょ？だって学生ビザだから、この当然ね、日本に帰らなきゃいけないわけですよ。でもそういう質問をするんですね。で、家内はですね、こういった答えをするんですよ。主の御心ならばアメリカにいますって。だから大変ですよ。今だったらすぐね、もう日本に追い返されるところだったんですけど、まあその頃はまだ甘かったからですね、英語もね、おつかない中ですから、通訳者を呼んでもらって、で、あなたの奥さんが言ったことをもう一度繰り返してくる。ね。で、家内は、主の御心はっていうことは、ね、クリスチャンでない方には通じないじゃないですかね。だから、もう、向こうの方は、このね、入国管理課の方はもう残るという前提で、もう来ましたから、じゃあもうこの方は、あなた方はダメっていうことになるわけですよ。そのね、通訳者の方は、なんと神様ね、クリスチャンを与えてくれたんだ。ですから、進学校に行くとか、進学校に行って、 何をした、何をするのか、そしてその後どうなるかということは主の御心なのはって、それも教え説明してくれたの。そしたらやっとですね、それがこの分かっていただいて、私たちね、こう入国を許されたわけですよね。まあそういうようなね、スタートが大変厳しいスタートでありました。まあでもね、そのことを通してもう私たちですね、天国のことをね、よく考えることができました。天国に入り口ですね、あんたどこから来たの、どこ行くの、ね、まあ聞かれるんじゃないかと思うんですけども、まあそういう中でですね、私たちはこの地上で信じたことは天国において私たちは受け入れられる。ね、ダメって言われないってことです。ね、それが実は私たち神様がくださっている救いの約束です。ですからね、私たちは信仰が大切です。信仰なくしては、イエス様を信じることなくしては神の国に行けません。私は道であり、真理であり、命です。イエス様は私を通してでなければ、神のもとには行けません。とおっしゃいましたよね。こんなはっきりね、おっしゃられる方って人間の世界にいなかったです。ね、預言者とか、ね、神の国について語る人はいました。でも、私がという人はいないんですよ。ですから、クリスチャンになるってことははっきりしてるんです。日本はですね、矢を要する神の国ですから、どこ行っても手を合わせて拝めば、それが聞かれる。ね、そういうところの文化の中にいる私たちはですね、本当に神はいるんだろうか。いるならば私も知りたいという方はたくさんいます。そしてまた、その神を求めていらっしゃる方はたくさんいるんです。私もギリシャという国に行ったことあります。ギリシャのですね、アテネというところに行きましたけども、聖書にもありますよね。もう、行けばですね、至るところに偶像だらけです。日本の神社を寺はもう桁が違います。はるかに偶像が多い。もう、しかも立派な偶像ばっかり。もう大きな偶像、目に見える。いっぱいありましたね。本当にパウロが言ったみたいにですね、偶像だらけの場所でした。ですからね、本当の神を見つけるなんてのは大変難しいわけであります。でも皆さんね、ここにまだクリスチャンになってらっしゃる方いらっしゃるかな、もしますよ。ダイヤモンドっていうのはですね、本物がないって思ってる人はいないでしょ。でも偽物もたくさんありますよ。ビトンのバッグも偽物たくさん売ってるじゃないですか。偽物があるっていうことは本物があるんです。本物のない偽物ってないんですよ。偽物があるってことはどっかに本物があるんです。だから本物を私たちがしっかり捉えれば、私たちの信仰生活というのは本当に充実した。神の国に行ける。そして神様が私たちと共に住む。そういう場所を提供されているということであります。ですから私たちはですね、このことをですね、クリスチャンというのはこの地上において体験するんです。いいですか？神の国に行ったら体験するんじゃないんですよ。私たちは神がいらっしゃる。そしてその神が私たちを救われる。そして救われた。過去形としてですね、この地上において天国に行く前からその体験を私たちはすることができるように、そのためにイエス様は私たちのところに神の子でありながら来てくださったわけであります。ですから、このことをですね、私たちはしっかり私たち自身が捉えていかなきゃいけない。私ですね、先ほどの日本とアメリカの違いをもう一つ申しますとね、やはり日本を離れて日本の良さがたくさん私も日本にいた時以上に分かりました。日本という国は素晴らしい国ですよ。このね、おもてなしの国、素晴らしいと思いますね。それだけじゃない。やはり心が繊細だし、ね、食べ物はうまいし、まあいろんなことありますけど、本当に日本はいい国です。でもですね、私は日本の闇の部分も見えました。一つはですね、日本はこのグレーの部分が多い国です。言ってみればですね、はっきりしないことが美徳のような国です。はっきりさせるとごたごたが起こる。そういうことも体験しますよね。でも聖書はですね、私たちに語る聖書は イエスかノーなんです。その中間ってのはないんですよ。救われるか滅びるか、その真ん中、救われそうだけど滅びそうだけど、そういうのないんですよ。どっちかがはっきりしてる。白黒なんですね。白でなかったら黒、黒でなかったら白、滅びなかったら天国、そうでなかったら地獄、はっきりしてるんです。ですからそういう面ではですね、私たちはこの自分の人生がどういう人生を送るのか、白黒をつけやすい。ですからですね、私どもにも何度も前にですね、この元ヤクザの方が来てくれましたよ。ヤクザってなかなかね、クリスチャンになるのは難しいと思うんですよ。もちろんね。でも、ヤクザは逆に言えばですね、クリスチャンになりやすいんですよ。白か黒だから。超か半だから。どっちかなんですよ。中途半端で真ん中なんていう、この賭けないでしょ。どっちかしか勝てないんですから。サイコロ賭博でね。やったことないですよ、私は。ないですけど、聞いた話ですけど。まあ、そういうわけでですね、やっぱり私たちの人生の中で、この日本の文化の中にすっぽり使っていると、この中途半端と申しますか、グレーなところにいる方が、意外にね、周りから攻撃されないし、居やすい、ぬくぬくとした場所には違いないんですよ。でもこのぬくぬくさが実はね、私たちを命取りにするんです。そういうわけでですね、私たちはこの本当に自分の人生を考えるならば、私たちはこの地上にいる人生がもう全部と思わないでください。実はこの人生はごく私たちの全体の永遠という長さから比べたらばあっという間であります。私もですね、若い時から今は通ってこう生きてきましたけれども、だんだんこの年齢を増すごとにですね、もうそのスピードが速くなってくるんですよ。皆さん若い人はそう思わないけど、私も思いませんでしたね。え、私と同じように思われる方もいらっしゃるかもしれません。もう今はですね、初めはこの歩いてました、その次は競歩くらいになります、その次はですね、このマラソンぐらい、今はもう100メートル疾走ぐらいですね、速さのスピードで毎日が回ってるわけですよ。まあそういう中でどんな人もですね、必ずゴールは私たちのところにあるわけです。それは私たちが死ぬということです。どんなに頑張ってもですね、この聖書は120歳までが人間の命だというふうに書いてあります。ですから私たちはそういう人生の中でまだ大丈夫、まだ大丈夫と思わないでください。若くてもですね、すぐ経ちます。本当に早いです。その中で皆さんですね、後からじゃなくて今イエス様をですね、本当に心の中にね、迎えるための準備をしていただきたいんです。ロマ人の手紙の8章の10節から11節、こうあります。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。パウロという人はですね、こう言いましたよ。私は願わくばこの地上を去ってイエス様と共に行きたいって、いたいって、早くいたいって。でも神様は、私がこの世に地上に置かれるのは神様のご予定があり、ご計画があるから今生きてるんだってね。実はクリスチャンライフというのはここにあると思います。私たちが今生かされるのは、神様があなたにまだこの地上にあってやり残したことがあるよとおっしゃってくださってるんです。私はですね、この5年前に、2018年、19年の3月にですね、がんが癒されました。前にね、話したかもしれない。他の方に話しました。で、私ね、その3ヶ月前に、それも、その一つの、そのがんだっていう事情も、理由もあって、再発したがんですから、この、リンパに飛んだがんですから、私は他の方にも飛ぶと思ってましたから、 やはり病気になってから牧師を交代するのはこの教会には良くないと思いましてですね、元気なうちに牧師のその教会の牧師を辞めようと思ってですね、それで辞めたら3ヶ月後に医者からですね、あなたはキャンサーフリーですよとこう言われたわけですよ。私ね、その時にね、はたと思いました。神様、私はもうあなたのところに行く準備できてます。グリコのおまけ付きじゃないですけどですね、どうして私はこう癒されたんですか。祈りましたよね。そしたらですね、お前にはまだ やること残ってる。あ、すいません、まだ終わってないですね。いうですね、ことで、それからね、祈りが変わってきたんです。主よ、もっと命を与えてください、地上に。あなたが許す限り与えてください。本当に私は長生きしたいです。それは自分のためじゃなくて、あなたのためになるならば、私の人生、さらにね、お捧げしたいと思いますって。まあ、若い方々が、邪魔をしないように、もちろんそれはね、このクエスチョンマークじゃなくてですね、コーテーションマークになりますけど、やっぱり自分自身が若いこれからの人たちのね、ために、妨げになっちゃいけないということをいつも思っておりまして、教会は常にね、若返っていく。ね、別に皆さんいてはいけないってことじゃないですよ。そういう意味じゃないですよね。だから若い人たちがたくさん、この次の世代を生み出していく。そういう教会が神様の喜びの教会かなってやっぱり思うわけですよね。まあそういう面でもありますけれども、やはり神様は私たちに命をくださり、その命は主のために用いることをですね、喜んでくださるわけですから、大いにね、長寿を求めていっていただけたらと思うんですね。神様はそれぞれの時にそれぞれにかなったことを私たちに与えてくださいます。で、2000年前ですね、イエス様は旧約聖書に書かれている通り、この世に人として来てくださいました。罪なき神のお一人子です。この方がですね、滅びるばかりの私たち罪人のために命がけでこの地上を歩んでくださった。ゆえに私たちはですね、この方を信じるだけで救われることができるんであります。こんな恵みはないですよね。何にもしなくていい。いや、逆に言えばですね、何もしないからこの不安なんだ、本当に大丈夫かっていう方もいらっしゃいます。日本はこの贈り物を送られるこのことをですね、美徳とされる国ですから、神様からもらうだけっていうのはなんかね、足りない感じがするんですよ。でも私たちの人生はそんな簡単にですね、自分を救うことはできません。だからこそ私たちは救えないゆえに、私たちを救う方がいるんです。その方はイエス様だけであります。ですから私たちですね、この方に自分の人生をですね、かけるに値するほどのお方であります。私たちが何かできたからではないのでありまして、私たちの人生はこの方によって素晴らしい人生へと作り変えられていくのであります。見えないものこそ永遠に続く。見えるものは一時的であるということです。このように見えるものはですね、いずれ去っていきますよ。しかし、見えないものが本当に私たちと共におられる神であり、創造主であり、救い主であり、主の主、王の王なんであります。実はですね、私の友達がいるんですけども、彼がですね、この間こんな話をしてくれました。彼がですね、この孤児院からアダプトした、アダプトっていうのは養子縁組かな、をした男の子、4歳の子がいるんですね。で、彼お父さん大好きね。で、ある時ね、お父さんが友達の大きな事故を聞いて心を沈んでたんだそうですよ。そうしましたらですね、その4歳の男の子がね、お父さんの顔を見て、パパ、僕祈るよってこう言ったんですって。お父さんね、びっくりして、自分の顔を、暗い顔がこの4歳の子にね、分かったんだなって思ったそうです。で、お父さんね、あ、僕お父さんのために祈ってくれる、パパのために祈ってくれるの、喜んでね、こう、じゃあ祈ってって言ったらしい。そしたらその男の子はね、 イエス様、ご飯どうもありがとう、アーメンってなって。かわいいですね。皆さんね、私それ聞いたときにですね、こう思ったんですよ。私たちは、果たしてこの4歳の子のような純粋な信仰を持って歩んでるだろうか。いや、また、この4歳の子供のようにですね、本当に幼子の信仰、イエス様にですね、この叫ぶような、また信頼していくような、果たしてそれだけの信仰を持って歩んでるかって思わされました。私たちの人生、この先ほど申しました、長くはない。しかしその中でですね、多くのことを私たちは学ぶ必要がないんじゃないかなって、頭の信仰で生きる必要はないんじゃないかなって思わされたんですよ。どういうことかというとですね、私たちの祈りというのは神様に届いているわけですから、幼子のような心を持って信仰を持ってですね、もう言ってみれば上手な祈りをする必要はないのでありまして、またかっこいい信仰を見せる必要はないのでありまして、本当にただひたすらお父ちゃん、僕ここにいるよ、助けて、このね祈りをイエス様は愛してくださってるんじゃないだろうかって思わされるんですよ。皆さん、私たちを愛してやまない方は、難しい、またこの賢い信仰ではなくて、この幼子のような単純でいいから、しかしこの方により頼むだけで、私たちはイエス様がね、私たち一人一人をどんなに愛しているかを表していってくださるんではないでしょうか。皆さん、ここにいらっしゃる方々はきっとイエス様を愛して、イエス様のために生涯今まで戦ってきた、仕えてきた方々が多いんじゃないかと思います。しかしですね、もしこの中に今日ですね、まだイエス様を知らない、探し求めていらっしゃる方がおられるならば、救いは今日あなたのために用意されているんです。私たちは何も持たずにこの地上に来ました。また何も持ってこの地上を去っていくことはできません。しかし私たちには天にですね、大きな宝を私たちすでに神様からいただいているんです。その約束をもう受け取っているんです。皆さん、この約束を皆さんも今日救いという形でイエス様をですね、幼子のように心の中に迎え入れようじゃないでしょうか。そこからあなたの人生の新しい一歩が始まるんです。私はですね、このお手伝い、私ね、クリスチャンになってイエス様を信じてバプテスマを受けましたよ。でもですね、タバコをやめられなかったんです。2年ぐらいかかりました。しかしその中でですね、私は自分が鬱でですね、立ち上がれなくなった時、恐れがやってくるんですよね。その時にですね、イエス様、最後にもうひざまずいて祈りました。イエス様、助けてください。それだけだったんです。そうしましたらですね、私の中に平安がね、バーンと来ました。それは後から聞いたんですけど、イエス様の霊、聖霊様がね、私の空いた部分に、心の中の空いた部分にすっぽりと入ってくれはった。ゆえに私はですね、それ以来恐れから解放されました。虚しさから解放されました。自分の人生の目標がなかった人生から解放されたんです。皆さんね、救いというのは自分が奪い取っていくものじゃありません。自分が勝ち得るものじゃないんです。イエス様、助けてください。私はあなたの子供にしてください。今日からお願いします。この一つの祈りで、この小さな罪の告白で、神様はあなたを必ず救ってくださいます。救いというのは自分が分かったことじゃないんですよ。私も分からなかったんです。でも神様はその時を備えてくださいました。ですからね、心配いりません。皆さんがまだ私は早い、まだもっときれい、清くならなきゃ、そんなことはないんです。 汚れたままでいいんです。汚れたと思っているままでいいんです。汚いと思っているままであなたは救われるんです。それがキリストの救いであります。ですからどうぞ皆さんですね、今日その召しを、迫りを、聖霊様の迫りを、神様の迫りを感じたならば、どうぞね、イエス様を受け入れていただきたい。お祈りしましょう。目をつぶってください。お祈りします。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。イエス様、尊い皆を褒めたたえます。私たちの主は本当に生きておられる方、私たちを愛し、私たちの罪のために十字架にかかってまで私たちを招くために、救いに導くために死んで三日目によみがえられました。感謝します。私たちはその王の王、主の主、この方以外には救いがない、このイエス・キリスト様を私たちの罪からの救い主、人生の贖い主、将来希望ある神の国への通り道、清きお方を私たちは今日心より受け入れたいと、今心の準備をあなたによって求めております。主よ、あなたは私たち一人一人の小さな祈りも決して地に落ちないとおっしゃってくださっています。主よ、どうぞ今この中にそのお方が一人でもいるならば、あなたはそのことをご存知です。そしてそのお方があなたの愛を受け止めて、幼子のようになってあなたの前に、私を救ってください、私はあなたの子供になりたい、私の今までの罪を告白します、許してください、そんな今心の中に熱い思い、また神様が私のためにそう祈ってくださっているなと、なんかそんな思いを感じている方がいらっしゃったら、その場座ったままで結構です。ちょっとお手を挙げて示してください。その方のためにお祈りさせてもらいます。いかがでしょうか。どなたかこの中にいらっしゃいますか。どうぞその恐れなくていいです。これは皆さん始まりです。信仰の始まりです。完成ではありません。私たちは完成に向かって主が整えていってくださいます。まずはイエス様の前に自分を明け渡して、主よ助けてください、あなたの子供にしてください、私は本当に今まであなたを拒んできました、信じないできました、今日からイエス様あなたを見上げて歩みます、どうかそんな方いらっしゃいませんか。教えてください。手を挙げて示してくださいますか。いらっしゃったらばどうぞお願いします。またこのお祈りもしたいと思います。皆さんの中にですね、体に痛みをお持ちの方、体に痛みをお持ちで、そして戦っていらっしゃる方、ちょっと手を挙げてくださいますか。いらっしゃいますか。それではですね、皆さんの中に高血圧、糖尿で苦しんでいらっしゃる方いらっしゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。お祈りしましょう。イエス様、イエス様、あなたはあのヒゼキヤの祈りを聞かれて癒しを行ってくださった、命を伸ばしてくださった主です。この方は今も同じ創造主、救い主、イエス様、ありがとうございます。今高血圧、糖尿、心に
思いを持ってらっしゃる方、ナザレの主イエス・キリスト、お名前によって今祈ります。イエス・キリストの尊いお名前によって癒されよ、癒されよ。ハレルヤ。主は生きておられる。あなたはすべてご存知です。痛みをご存知です。苦しみをご存知です。一人一人の辛いところを通ってらっしゃる方々ご存知です。イエス様、あなたが祈りを聞いてくださっていることを感謝します。信じる者はその通りになるとイエス様おっしゃいました。私たちのタイミングではありません。私たちのリクエスト通りにあなたが動かれる方ではありません。しかしあなたは祈りを聞かれる方、私たちの祈りに応えてくださるお方のことは間違いありませんから、祈ったことはすでに叶えられたと信じなさいとおっしゃいました。信じます。主よ、不信仰の者を許してください。あなたのなすことは素晴らしいです。そしてあなたのご栄光が表されるために、主よ、あなたは奇跡を、癒しを用いられます。どうぞ主よ、御教会にあなたの栄光が輝かますようにお願い申し上げます。皆さんに申します。どうぞ耳を閉じたままください。皆さんの中でですね、今家族のことで痛みを持っていらっしゃる方いらっしゃいますと思います。一番痛いです。私もですね、この間九州にいた時に打ち明けられました。ご家族ご夫妻、自分の娘夫婦からずっと音信がないんです。そして遠ざけられています。涙ながらに一緒にお祈りしました。なんと次の日、その娘から孫を預かってください、そういう電話をもらったそうです。喜んで彼女は孫を見に田舎から東京に出てまいりました。皆さん、私たちは神の前に注ぎ出す祈りを持って、主があなたの小さいと思われる祈り、弱いと思われる祈り、信仰的ではないと思われる信仰に必ず応えてくださいます。神様はちっぽけな方ではありません。私たちが信仰があろうがなかろうが、そんなことで私たちに対する祈りをやめたり遠ざけたりすることは絶対にないお方であります。どうぞ皆さん、今痛みを持っていらっしゃる家族関係の中の辛いところを通られている方は、どうぞ今祈りましょう。愛するイエス様、私の家族を憐れんでください。私たちの家族をあなたの十字架の愛の中に一致させてください。家族の救いのために祈ってきた祈りをお聞きください。今あなたの前にお捧げします。あなたは私たちの愛する家族をあなたのもとに引き寄せてくださる、あなたの救いを与えてくださるお方であると信じ受け取ります。主よ、どうぞ助けてください。あなたの愛を表してください。受け取ります。感謝してイエス様の尊い御名によって祈ります。
皆さんどうぞ ご起立できる方祝祷を持っていいですか。それとも先生その前に賛美をします。ああ、じゃあどうぞ、
それでは皆様ご起立ください。応答の賛美を捧げたいと思います。慈しみ深きを賛美します。